ベラジ第134回、私レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひつやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、なんか
はい、
なんか寒くなったと思ったらまた暖かくなって、
そうですね、なんか秋なのかなと思ったら、あ、夏かと思って、あ、また秋なのかなと思ったら夏かみたいな、そんな気候ですね。
いやもうおかしなるって体調。
いや、わかる。なんか今ちょっととある事情によってちょっと筋肉痛なんですけど、
うん、
あ、これ筋肉痛なのか風邪の関節痛なのかちょっと疑わしいとこもある。まあなんか状況相当的に筋肉痛なんだけど、これ本当にただ節々が痛んでるだけだったらどうしようっていう一抹の不安はあるね。
筋肉痛、なんか重いもんでも運びました。
聞いてくれるじゃない。引っ越しまして、
はいはいはい、
まあ厳密に言うと引っ越してる最中なんだけど、私、まあ、このラジオ始めたのは2018年の5月なんですけど、その2ヶ月前3月にその実家から最初の家に引っ越して、
うん、
まあそこで初めて一人暮らしをしたんですけど、まあそこからまあ6年ちょい同じ家に住んでて、うん、でまあさすがにちょっと手詰まになってきて、もう外の倉庫借りてるような状況だったんで、
はい、
なんかいくら家賃手頃とはいえ外に倉庫借りてなんか両方の家賃払ってたら世話ねえなと思って、
世話ないですね。
で引っ越しを決意して、でまあついに入居してるんですで、今新居から撮ってるんですけど、
はい、あ、じゃあメデラジとしては初めて新居、初めて違うところから撮ってる感じ。
あ、そうですね、まあ今のその外ロケとかで撮ってることあったけど、その私の入居、その住環境の変化という意味では初めての
本拠地で、私は一回だけ変わってるんだけど、ついに
そうなんですけど、舐めてまして引っ越しを。
はい、
だから最初の引っ越しが実家から来てるから荷物なかったんですよ、あんま。
はい、
まあ、新しく買うもんとかは、まあ、まあどうせ後から届くし、そもそもなんか荷物も相当絞ってた、その漫画とかそういうの持ってこなかったりしたから、
うん、
本当になんかあの K の番1回で来れたんですよ、その実家から。
ああ、
だからまあ本当に舐めてて、まあこれ10月3連休の直後に撮ってるんですけど、
うん、
その3連休の前の金曜日に鍵もらって、でその3連休、土日月でまあ荷物全部運び終わるよと思って、なんなら土日で全部運び終わって月曜日にこう清掃して、月曜に電気と水道を止めて、もう火水木金放置して、土曜日に立ち会いで体育完了して終わりやと思って、
うん、
もう予定組んでたら、今これ撮ってんの3連休明けの火曜日なんですけど、全然荷物運び終わってないです。
何にもうまくいってないじゃん。
何もうまくいってない。もう電気も切れたし。
急遽の
そう、もう月曜で終わりって言っちゃってたから、だからもうこの収録する前もスマホのライトで照らしながら、もう明日なんとしても今度全部残ってるもん運び出そうと思って、こう残ってるもん全部その袋に詰めて、こう45リットルのこう何本なったかなと思ったら全部入れ終わってないのに袋10個ぐらいあって、
情けで、
これも全部家入んねえぞと思って、マジこれ退去失敗したらどうしようと。情けなさすぎると。
いやもう失敗し始めてるよね、
退去失敗。いや、も最悪、そのまだ倉庫契約退去通知出してないから、最悪全部倉庫にしまっちゃおうかなと。
世話ねえじゃん。
いや 今笑っていて相当特に昨日超追い詰められてた。マジあのいろいろ運んでる最中に洗剤液漏れしててもうベシャベシャになってた時マジで
泣えるな、
心バキッと折れた。あだからでだからパソコン普段使ってるデスクトップパソコンもあのケーブルを発掘できなくて、
うん、
つなげないからノーパソでつないで、しかもインターフェースのケーブルも一本も見つからなかったから、あのズーム F3 につないで外64用のマイクつないで家で撮ってます今。
じゃあ今ほぼ外の装備で収録してる。
だからこれ入居後初の家配信、家録音じゃないですこれ。もう外ロケですこれは。だってこれそのまんまで外出れるもんな、このパソコンとレコーダー持ってけば。って感じでもう荷物運びやら何やらでもう全身バキバキで筋肉痛って悲しいでした。なのに何も終わってない。いやだからでも久岡さんもなんか苦労とかあるんじゃないですか。
おいそんなふりあるかよ。
やっぱねえ私がこれだけ苦労してるんだから、もう若いもんはどんどん苦労していかんと。
いやでも私いやおこれ言ったらマジで情けない話だけど、ちょっと M3 がダメでさ、もう何にも思いつかなかった結局。
それもそんな話あるって話じゃないですか。
いやでも私一回落としたことあるんだよ M3。
ああ
で旧作だけで出たことがあるんだけど、ちょっとさすがにそれを2回目やるのはもうさすがにだなと思って。
確かに2回はあれだよ、結構ガチだよな。
ちょっとあのもう何でもいいから、その新作じゃないけど、その新しい世の中にない新しい音源は持ってこうと思って、
はいはい、
あのこれもう本邦初公開、あの先ほどビブラフォンの独奏をあの取り終えました。
それもなかなかライブ感のある話だな。
いやそう、あのもうちょっと歌物を作るのはもう諦めて、まあ、ちょっとビブラフォンでなんかやろうつで、せっかくだし、まあ、ちょっと独奏やってないなと思って、
うんうん、
でなんかあのコピーとかコピーっていうかあれかアレンジ独奏アレンジみたいなのはやったことあったんだけど、完全にオリジナルで独奏曲作るのやってないなと思って、まあちょっとパッじゃないけど1日ぐらいかけて作って、で1日かけて練習して、でさっき何時間かけて撮りました。
いやーなんかライブですねまさに。
まあちょっと100点の演奏では正直ないが、まあ私の腕ならこんなもんでしょう。まあそっからミックスして、とりあえずこの1曲ができました。ちょっとこの1曲でいくかどうかはこの後の私次第ですね。
いやじゃあもし M3 でも2曲目以降出てたら、もうこっからの久坂さんのもう踏ん張りで乱された、はい、
そうですね、
汗と涙の結晶であると。
そうですね、まあ一曲だとしてもそれは汗と涙の結晶だと思ってください。いやもうしょうがなかった。そのなんか前回覚えてますか、その私がそのアニメにハマっちゃってて何にもできなかったみたいな話だったじゃないですか、はいはい、
おっしゃってました。
そうですね、あのあとちょっと原作を買いまして。
あのしょうがなかったっていう話からつながる話じゃなさそうだけど大丈夫ですか。
その本当に面白い、負け犬が多すぎる、本当に面白くて、そのライトノベルの原作が今 その7巻と、まあ、あと短編集計8巻あるんです。
はい、
これがねどこにも売ってない、ね、超売れててもう毎週重版してるらしいんだけど。
あ、もうじゃあ静岡さんもうちは手に入れられなくて、まあその手に入れられなかったのをバネにこう先ほど頑張ってたと。
駆けずり回った結果ありまして。
駆けずり回ってたら世話ないんですよそれこそ。
いやもう栃木県十の本屋という本屋を駆けずり回った結果ありまして、まあ、全部買って、
しかも全部買ったんだ。
全部買って、でまあこれは全部が終わったら読もうって
、偉い、
1週間後には全部読んでた。
まあそれもそれで偉いのかな。
いやでもねこれ本当にね本当に面白くて。
いや前も前回も言ったかもだけど、私ラノベを読んだことがないんですよ。いわゆるラノベって呼ばれる作品を。
俺もちゃんと買って読んだこと正直なかった。
あの作曲少女っていう、まあ、ラノベ調 の, その作曲のなんかイロハをこうその中に詰めた、エッセンスを詰めたっていう、ヤマハ出版がなんか出してる本は読んだことあるけど、
うん、
ガチのマジのラノベを本当に多分読んでないオタクではないので。い、
俺も正直初めて買ったんだけど、
なんか
だから完全に原作がそれで、でそれの3巻までをアニメにしたって聞いた時、これ相当頑張ったなって思った。原作の時点で相当面白いんだけど、
はいはい、
なんかこれをそのあのアニメにこうそのかいつまんでその映像して、その行間とかを全部映像化 した あの作業すごいなって思って、なんか漫画をアニメ化するのとまたわけが違うなって思った。
まあね、ラノベ原作のアニメって古今東西いくつかあるって、ちょっと私はその過去作の比例とかもあんまり知らないんですけど、そのどういうエッセンスが加えられたかとか。まあでも確かに小説原作のセオリーのままってわけにもいかないですもんね、ラノベだと。多分
小説よりかは多分絵の補完があるから、
ね、
まだ完全フリーでは ないにしろ、でも大部分はやっぱり文字だから、多分死ぬほど補完する要素はあるはずで。
うん。
ただこうすごいよ、原作のいいところは漏らすことなく、ただそのアニメのテンポに合ってる部分はのこっちの方がいいみたいなところは結構改変してたりとかして、
うんうん、
そのアニメの会話のテンポがおもろい、こっちの方がおもろいってとか展開上そうしたりとか。
ただそれやりすぎるとなんか原作解約だみたいな
にもなることはよく言われるけど、そのっていうのがすごい うまくできてたなっていうの
が。日高さん、あのいつの間にか、
うん、
日高さんのそのビブラフォンの話からその、
うん、
負けるんが多すぎる、すごいって話になってます。
あっちゅ、もしかしてラジオ下手。
ラジオ下手というか、これ、まあ、論点のすり替え。
俺がやばい話から一刻も早く逃げ出そうと。
そうそうそう。
いや、それやっててできなかったわけじゃない。本当に思いつかなかったんだ。
まあ、それはそれとしてって話だね。
それはそれとして。いや、でもこれ、一生このままは良くないから、やっぱ自分でやっぱ作らないとな、筋力が衰えちゃう。
この前なんか別、なんかそういうなんか YouTube かなんか上がってるその一般のラジオ配信みたいなやつで、そんな話題も出てたんだけど、やっぱ、年取っていくとクリエイティビティがなくなっていくと。
ああ。
だから、まあ、今の例からちょっとずれるけど、例えば、創作のために昔は、例えば映画を見たり、そういう、なんか読書をしたり、そういうインプットを得て、まあ音楽聴きもそうだけど、で、それを、糧にこう創作をしてたけども、年を取って30代40代とかになっていくにつれて、その創作のモチベーションが失われると途端にインプットのモチベーションも失われて、はあ、何もしないおじいさんになってしまうみたいな苦しすぎと思って
あのそういう意味では、あの本当にほんとに DTM してないだけで、ちゃんと器楽曲1曲作っただけでも、まあ偉いは偉いのかな。
まあ何か生み出せないなりにこう何て言うか、うまく立ち回るっていうのは、完全止めちゃったらまあ止まるからね。ただまあだからいいんだ、今回しょうがなかったんだっていうのはちょっと微妙かもだけど、
次回頑張ります。これ相当情けない話してたの今。
まあ確かに、例えばもうこう作品を M3 バンって出して、M3 盛大盛況で終わりました、ありがとうございました、で実はちょっとこの時すごいスランプでとかだったらかっこいい話だけど、
うん、始まる前から中の話してるもんね、
中の話あのお互いに引っ越しが終わんねえとか M3 がおおよそいい大人がする話じゃない大の大人が。
もうお便り読んで最近あった話だってもうやめましょう、こんな会話さっさと、
もう苦しすぎ、こんな
苦しすぎる。
お便りじゃあ読んでいきますか、ちょっと待ってくださいね。あ、 お便りどうやって読んだっけこれ。メデラジネーム村上宗隆、
誰だよ
ヒヤクルトに村上宗隆っていう、ね、まあ、プロ野球選手がいますけども、
ああ
多分村上宗隆ムさんは その方と関係あるか分かりませんがハーニーさんやってますか、やってますよね、どうしたら野球が上手くなるんでしょうか、もう一回三冠王を取りたいんです、レディタイさんとひそやかさん、あなたたちにも届きそうで届かない、そんなものありますか、結婚以外で語ってください、
うるせえよ
背中の真ん中とかでしょうか、ちょっと素振りしてくるので待ってますってことで、届きそうで届かないもの聞かれてますが
なんで結婚以外でってそのいやまあ隠すことでもないけど、まあ、独身じゃないですか、
まあ、隠してましたけど独身ではありますね。
そのこれラジオで言ったかな、その私祖父がいて、父方の祖父もう亡くなったんですけど、
はい、
父方のその祖父がその口癖がさ、その結婚相手、お前にもし結婚相手ができた、できた場合はもう必ず俺の前に連れてこいが口癖だったんですよ。
あのまあドラマとか典型的に昔のドラマとかのそのまあ新婦側のお父さんがよく言う言葉ですよね。
そうあのお前にもう彼女ができて結婚相手に なる場合は必ず俺の前に連れてこいって言っていうのをずっと言われてたんですけど、なんかある時から結婚相手できたら俺の墓の前に連れてこいって、その存命中は諦めた瞬間があったんだよ。
リアリストっすね。リアリストですね。ちょっと失礼か。
怒るとこだったのか今。
まあまあ、まあまあ、やっぱり現実どっかで妥協はしないといけないですもんね。
そう、やっぱり目標修正は、ね、大事ですからね。
やっぱなんかね、仕事とかでもありますもんね。この時間は対応できないけども、まあ、対応してると思ってちょっと作業臨んでほしい。
そうそうそう。
なるほど。まあ届く、その墓前に届きそうで届かないっていう。これを結婚の話とみなされるかどうかはまあ置いとくとして、あでもなんか熱い親父さんじゃなくてお祖父さんだったんですね。
おじいさんだ
な。おじいさん。まあ私が届きそうで届かないものは、旧めでての敷金完済ですかね。
もういいです。もういいです。
さて次のお題読んでみましょうか。まあ、メデラジーネーム長戸総一郎、件名ドムゾウくんが存在するで画像が一個貼り付けてあって、
うん、
ほぼ昔のドムドムバーガーのメニューがなぜか貼られて送られてきました。
なんで
ハンバーガードムドムドムドムだったらうまくいく、これだけ揃ったメニューはドムドムだけで、まあ、ドムゾウくんの、あドムゾウくんってドムドムハンバーガーの、まあ、マスコットキャラクターです。
あの赤いゾウね。
まあ、この写真だとあのなんていうかピクトグラムみたいなんで白く描かれてるけど、牛肉たっぷりのハンバーガードムドムバーガー150円、ヤングならこれチーズがとろけます、チーズバーガー180円、牛肉と野菜がたっぷりジャンボバーガー280円、一番あっさりして女性向きエビバーガー200円、卵とチーズでカロリーアップミックスバーガー200円、白身魚をフライにしたよフィッシュバーガー200円で、まあ、あとポテトフライドムシェイク、
これ読まなきゃダメなんですか。
いやだって送られてきたから。でもなんかすごいです、なんかこの卵とチーズでカロリーアップって。もう昨今ね、
そういうことじゃない、美味しさじゃないもんね、もはや。
昨今いかにこうカロリーを削ってこうヘルシーで健康的ですよっていうこう見せ方をしてこう売っていくかっていうのが必要なのに、カロリーアップ。牛肉と野菜がたっぷり、やっぱこういかに満たされるかでこう宣伝をしてるっていうのが。ドムドムバーガー最近もあれですよね、なんかカニ丸ごとバーガーみたいなのバズってましたけど、本当にカニ素揚げした丸ごとのそこそこデカめのカニをそのまま挟んで殻ごといっちゃうみたいなやつが結構バズってて、前世紀に比べたら相当店舗数も減ってると思うんですけど、まあようやっとる方ですよね、こう地方ハンバーガー屋としては。
いやなんかこの前友達がドムドムバーガーのトートバッグ持ってた。
そうなんか、あでもこれほう、あでも特定はされないか、そのまた引っ越し関連の話もし恐縮なんですけども、なんかニトリ行った、そのデパートにあるタイプのニトリだったんですけど、
うん、
そのニトリの階からこうバーッと降りてくときにドムドムハンバーガーのポップアップショップあって、
あ分かる、あのね東京駅でこの前見た、
マジ？
うん。
なんか、ハンバーガー屋本体全然見ないのに。
そう。グッズがやたらと見るんだよね。
なんだろう。なんか最近のヤングには、なんか、見たことないハンバーガー屋のやつ、まあ、ちょっと前から平成レトロみたいなのが人気だったりしますからね。
で、ドムゾウくん、なんか色違いでいっぱいいて、で、全部名前違うんだよね。
あ、なんか名前違った気がする。なんか家族みたいな感じで。
そうそうそうそう。
っていうか、あの、まあ私、思念共有体としてメズゾくんっていう、まあ、魔界の住人がいるんですけど、
うん。
まあ、メデとゾウくん、メデとゾウでくんをつけてメズゾくんなんですけど、
うん、
別にこれ、なんか何かを参考にしたとかじゃなくて、まあ、あの、名前をバーって紙に書いてて、まあ一番それっぽいと思ってメデゾクにしたんですけど、
うん、
なんか世の中ドムゾウくんとか、あとあの焼き鳥新時代っていう、あのコロナ禍でバリバリ営業してた、なんか曰くつきのチェーン店があるんですけど、あそこのキャラクターが鳥とゾウが合体したキャラで、うん、鳥ゾウくんっていう
すげえかすってんだ
なんかゾウのキャラクターをつけるときに、そういうなんか企業ブランドプラスゾウプラスクンっていう法則あるっぽいんだよな。
はあ。
あともう、そのドムドバーガーでこんだけ広げるつもりないんですけど、最後思い出したんですけど、あのこれこそマジ特定されそうなんですけど、幼少期、あの小1小2ぐらいで引っ越した、引っ越す前の、だからあんまり誰にも開示してないとこ住んでた時代に、あの近所にドムドムバーガーあったんですよ。だから幼少期よく行ってたハンバーガーやドムドムハンバーガー屋でしたっていう。
言うんだよ、ドムドムバーガーで育ったやつが。
でも引っ越してからもうマクドッコだったけど。関西住んだことないからマックっ子、
チャキチャキの
チャキチャキのマックっ子だったまあまあで、メール、件名なし、ハロー、 I am a hacker who has access to your operating system.
読まなくていいよそんなの、不役メールじゃねえか。
なんかこのメールとかも、あの昔来てたメールもそうだけど、なんかお前がアクセスしてるアダルトサイトの情報とか握ってるぜ、返してほしかったらビットコインと交換なみたいな書いたんだけど、
うん、
まあこれ英語のメールなんだけど、英語圏だとそのアダルトサイトのログみたいなんて取引材料になるぐらいの、なんかあれなのかな、
どうなんだろうね。
なんか知ってる方いたらメールで教えてください。ネイティブアメリカっ子とかは。もうメールそんなもんすね。
ああ。そんな、引っ越し引っ越し、なんか引っ越しなのになんか暗い話題しかなかったけど。なんか あります最近楽しいこと。
楽しい。あのもう正直引っ越しが全部上書きしてて、もうあやふやなんですけど、あの、まあ、前回の収録の時にこの後夜行バス乗ってきますって話をして終わったと思うんですよ。
いや、そう、それがね気になってたんだよ。あ、一応なんか次回その話するかもねみたいな、うん、
そう、その時はもうウキウキだったし、実際まあ行ってき、そのまあちょっと遠方に行ってて、まあそれはすげえ楽しかったんだけど、その直後の引っ越しのせいで全部が上書きされて、今もう下半期の思い出で引っ越ししかないもん今まあなんで、まあ正直今現時点だとあんま覚えてない気もするけど、まあ喋り出したら思い出すだろうって前提で話すんだけど、あの仙台行ってきたんですよ。
仙台、
はい、あの
いいですね。
まあ宮城県は仙台市、
うん、
東北の、まあ、政令指定都市ですけれど、まあ、厳密には仙台以外もちょっと行ったから、まあ、宮城県に行ってきて、
うん、
で、まあ、夜行バスで11時半東京駅発で朝5時に着くやつで行ってきたんですけど、まあ、まずでかい目的としては、まあ、オタクイベントがあったんですよ。
単刀直入に言うとね。
単刀直入に言うと、さっき俺はオタクではないのでつかみ取り言っときながら 仙台もまあ箱はいくつかあるっぽいんだけど、私が行ったのがなんか結構離れた場所だったんですね。仙台市は仙台市だったんだけど、仙台って JR とあと仙台市営地下鉄があって、その東西線かなの新井っていう駅からまあ徒歩2分ぐらいにある仙台ギグスっていう、まあ本当に、なんかこっちでいう、もう本当に箱の感じは、ゼップダイバーシティ東京ぐらいの、多分キャパ1000ぐらい入るんじゃないかな。
あ、めっ
結構で
ちゃ
か
入り
い、
ますね。
キャパの箱で、まあオタクイベントがあって、まあ、行った日付とこの情報言ったらもうずっと特定されるんで、もう皆まで言わないんですけど、まあ、行ってきたんですよ。ただまあ、せっかく仙台行くんだったら、なんていうか、ちょっと前乗りして、こう、観光とかして、そこから行きたいなと思って、だったらまあ、ちょっと、フィールドレコーディングでもしようと思って、せっかくだとちょっと離島とか行こうかなと思って、でも離島行くとなると、このなんか、新幹線の始発で行った便だと、この船間に合わないなってことに気づいて。で、間に合うには夜行バスで行って、その向こう、仙台始発の JR で行くしかないなって思って、夜行バスで行くって、もう、前乗りの前乗りするって本末転倒なことやったんですけど。まあ、行ったのが、田代島っていう、石巻にある島で、そこが猫島っていうんで知られてるんですよ。まあその名前を聞いそう言われると聞いたことある人
な
もい
聞い
る
た
と
こ
思
と
うん
あ
です
る。
よ。もう猫がいっぱいいる島で、まあ人口とかちょっと調べてないんですけど、多分100人っていうか、まあ多分数十人もいるかなぐらいの島で、まあその本島から、フェリーで20分、30分の距離になったんですけど、まあその船便の始発が9時、朝9時だったから、まあそれ間に合うように行ったっていう感じで、まあ着いて、前乗りの前乗りで行ってから平日だったんですよ、行ったのが。だからもう、人は本当に少なくて、その録音には結構適した環境だったんですけど。で、まあ、だけど、まあ、猫はそこの、なんていうか、そこに住んでる猫だから、猫の数は変わらずで、まあ、やっぱり相当いて。という、なんか、降りてすぐこそ、なんか、パッと見えたの、1匹、2匹だったんですけど、まあ、その、島の駅っていう、まあ、道の駅みたいな感じで、まあ、島の真ん中に猫のお世話とかしながら、食事とか提供してるのもカフェみたいなブースがあって、この周りに本当に、そこの周りだけで100匹ぐらい、まあ、くだらなかったと思うけど、そんぐらいもう、だからもう本当に人が住んではいるけど少ない離島だから、車とかもほとんど通ってないです。多分、一応県道が通ってるけど、そこに30分に車が一本通るかどうかみたいな。だからもう猫とかもう本当に道路のど真ん中で寝てるし、人慣れしてるから本当になんか向こうから来るし。っていう感じで、まあ、猫がいて、で、まあ、離島だから本当に、なんていうか、録音環境としても結構良くて。だから、結局、9時の便で行って、 で2時半の便で帰ってきた。向こう2時半発の。だから、5、6時間いたんだけど、そのうち2時間猫と戯れて3時間録音して、
その2時間いいな
あ。だからまあそれなんかその間もずっと歩き回っていたけど、結構そういう意味だと本当に有意義なあれだったんです。で、ただちょっとタイミング的にそこの島根駅で食事取れずに、
うん、
もう一個なんかもう何か所か食事どころあったっぽいんだけど、なんか閉業してんのか休業してんのかちょっと閉まってて、唯一空いてた田代食堂っていうところ行ったら、あの聖様のサインが飾ってあって
ちょっと待ってください。あのヒカキンのことヒカ様というように、セイキンのことセイ様という人いないですよ
でもセイ様のサインがこう、
ざけんなよ、
でっかい S って言うけど IEIKIN 星
お前俺にセイ様のサインあったって LINE してくんじゃねえ
だってあったの
いねえんだって、それで分かる人
いやでもしかも見たら今年の6月に行ってるから
すげえ最近じゃん
ニアミス超最近で、後から動画見たもん後から動画見たら聖様はもう前乗りしてたんだけど、普通に仙台で満喫して寝て、
うん、
朝船乗ってたからそれが正しいよと思っていやな、茶島には夜行バスで行く大物 YouTuber なんかいなかったんだと思ってまあまあ、まあそれで帰ってきて、でその後松島海岸で、まあ、宿取って、あのいわゆる松島屋、ああ松島屋、松島屋の、
はいはいはい、
あの松島
かのね、
かので、取ってね、で宿泊して、で、献血してライブ行ってで、ちょうど仙台に友人が一人いたから、そこの家に泊めてもらって、あ、泊めさせてもらって、で帰ってくるっていう。
なるほど。
ああだから、あ、そう、そういう意味だと、まあ、ライブの話もちょっとしようと思うんだけど、
うん、
そもそもの話として、あの久坂さんのライブにお忍びで行ったこととかはあるんですけど、あのそれを除いて、そのなんかでかい一般アーティストのでかいハートのこうのライブとか行くのがコロナ禍前ぶりとかだったんですよ。
あーね、
それこそ2019年そう、あの久坂さんといった年末のカウントダウンのやつが最後か、クリピナッツのやつ別で言ってる、それが最後ちょっと忘れたけど、まあそんなもんなんすよ、はい、だからいや、まあだから逆に言うと、その声出しなしのその期間みたいなの全く経ずに、その前のあれだったけど、それでもなんか結構、あ、もうなんか こんな声出してええんやと思って、なんかちょっとやっぱ時代の移り変わりになんかハッとさせられた部分もありつつ、
はい、
でもやっぱでかい音、でかい環境ででかい音ででかい音楽聴くっていうのもなんかたまにやんないとダメだよなと思った、うん、なんかいつもイヤホンとかで音楽聴いて分かった気になってる。そう
ね、やっぱライブね、デカ会場のライブね、やっぱいいよね。
まあそれこそ、まあ、もっとでかいからもうフェスとかになったらまた違うんだろうけど、まあ うん、そこまで行かずともそのキャパ手にそんぐらいの会場でも音響ガンガンのライブ聞くのも本当にたまにというか、まあ本当に年一ぐらいであって でも全然いいというか、もうそんぐらいないとちょっとなんか感覚狂うなと思って。
ああ
、だから本当になんか良かったですね。そのやっぱオタクライブだからみんなサイリウム持って、みんな同じその T シャツ着て、
はいはい、
私が言ったその引き出す話じゃない、クリーピーナッツのライブがそのメジャーデビューした直後 の, そのリリース記念のライブでだったんですよ。確かに入場無料でタワレコかなんか公演でついてて、だから CD の初回特典買った人が行けるライブだったので、なんか全然人いなくて、
はあ、
クラブチッターでやってたんだよね。俺らメジャーデビューして全然人いねえじゃんとかってマイクやってたんだけどそれが今ではね、
うん、
なビルボードがなんとかとか
バズり散らかして
バズり散らかしてバズり散らか、あの順序として逆だけど、もうラジオできないぐらいでバズり散らかしてるからなるほど。だから本当にそういう意味でいくとあれだな、なんか人パンパンの会場でライブ見たのまで遡ると2017年くらいのトリコのライブ以来かも。
ああ。
ゼップダイバーシティ東京でやってた。だから、その7、8年ぶりとかだから、ああ、よかったです。
ああ。なんかそれ聞いてて思い出したんだけど、
はい。
俺、ここ最近ちょくちょくライブ見に行ってるのに、その話ラジオで一切しなかったわ。
いやまあまあまあ、でも直近他に話すことがあったからでしょう。
ああ、
やっぱこういうなんか割となんか自分で何やったみたいなことを話すのが多いラジオだから。
いや、なんなら8月に2本ぐらい見てて、
はいはい、
8月にその日産スタジアムで藤井風を見に行ったのと、
あ、なんかおっしゃってたね。なんかその
言ったっけこれは。
いや、ラジオでは言ってないと思う。
ラジオで言って
あの普通に、あ、なんか飲み行った時に言ってた。
飲み行った時にそう、普通にスタジアムのライブ見に行ってたのと、あとあとブルーマンを見に行ったっていうのが。
それ初耳ですお兄さんお兄さん、それブルーマン見に行ったんですか。
ブルーマン見に行きました。
へえ。
いや、見たことあったのよ、だいぶ昔に。それこそあの10年以上前かな、見に行ってて、でなんか久々に誘われて、なんか見に行きたいんだけど行かないみたいな言われて、あ、十何年見に行ってないし、ちょっと今も見たいなと思って見に行きました。新宿のミラノ座。
もうガチじゃん。
はい。いや、行った行った。面白かった。
ブルーマンだって、未確認攻め手みたいな感じで思ってるもんな。
そう。
ユーマンみたいな。
いや、実際そうなんだけど、設定的には。
いや、っていうか、まあ、実在しないまで思ってるから。
いや、います、います。
おお。
でも、あれもう本当、音楽、コメディ、パフォーマンス。結構、そうですね。
うん、
それぞれが高い水準で繰り広げられて面白いです。
それこそだって、YouTube かなんかに上がってた動画ちょっと見たのとか、あと、それこそなんか夜中に、あの、夜中って本当に深夜に3時とか4時ぐらいにテレビでなんかあのチケットの CM やってるんですよね。
ああ。
そういうなんかテレビ公演、テレビが公演してるな、そういうイベントとかのなんかブルーマンライブチケット受付中みたいなんで、ああいう流れてくるなんか切り抜きレベルのやつしか見たことないから、どういうなんか構成でライブやってるのか全然わかんないです。
なんか演目がいくつかあって、まあブルーマンは、まあ、3人いるんだけど、みんなその設定的にはまあ宇宙人で、なんか 地球のもの何でも興味あって、だから触って音出して遊ぶみたいな。
ああ。なんか、ファンタスティックワールドみたいな。
そう、なんか、
ファンタスティックプラネットか。うん、はい。
で、なんか見たことあると思う、その、ドラム缶、ペンキ垂らしたドラム缶を叩いて、水しぶきが、ペンキしぶきがバーって。
ああ、見たことある、見たことある。あるやつ
とか、あと、パイプ叩いて音階出すとか。
そう、なんかそういうなんか叩いてる瞬間、なんかそういう映像は見たことある。
そう、だからそういうのもあるし、そうなんかいろいろギャグとかがいろいろ散りばめられてて、ショーとしてやっぱり面白い。なんか結構な笑いが占められてる、
うん、あんまそのイメージなかったかも。なんか我は本当になんか職人みたいな感じで思ってた。
あ、そう、結構パーって出てきて、結構コメディー。
ほえ。あの感じでなんかそういうなんか真面目にやられたらすごい本当に怖いもんな。
まあ確かにね。結構見やすいですよ。だから大人から子供まで普通に楽しめると思います。っていう話をね、見た直後にするべきでした。
いやーでも確かにこう見た直本当に直後だったらいいんだけど、なんかちょっと外すとなんかタイミング分かんなくなることはあるよな。
ああ。
なんか今回ちょっと別の話するから
みたいな。2、3週間に1回だもんね、収録。
うん。ただそれこそ翌日とか翌々日に撮るとかだったら、もうその熱で言えるけど。まあちょっと。
大体、大体、アニメ見た翌日とかなんだから。
確かに。それだや、毎週やってるやつの方が強いよな。
そう。まあちょっとこの後もね、ライブ見る予定とか、もう入れようと思ってライブ見る予定。
おお、いいじゃないですか、うん、
いやちょっとね、今後もね、いいもんそう吸収していきたいですね。
ちなみになんかどんな予定とかあるんですか？
ああ、それで言うと、もう行く前からその話しちゃうとあれだけど、
あ、まあまあそのまあヒントぐらい。
あ、いや、もう言っちゃうと2週間後に土平日なんだけど、海外アーティストがトヨスピットに来るから、それ見に行こうかなっていう。
はいはいはい。
これラジオで言うか分かんないから、もう言っちゃうとハイエータス海洋亭っていう、
ちょっと私とか存じ上げないかも。
なんか結構もうあのソウルブラックミュージック寄りの、はい、その手の人たちが好きなバンド
が来るんだ。
そうが来るので、
いいじゃないですか。
そうっすね、今年はね、コリーウォンも見に行ったし、ちょっとライブ見たいと思う、うん、今年は。自分でもやるし、見にも行きたい。
9月に春の祭典の、誰だっけね、あの、ちょっと私、バレエはあんまり詳しくないんだけど、その、なんか、巧妙な方が、なんか、日本公演やるって言うんで、なんか、結構広告出してたの見たんですよね。
あ
ー。誰だっけな。
ぼちぼちね、オケも聞きたいけどね。
まあ、OK というか、あのバレエの春の祭典の公演をやってたんです。
あ、そう、バレエもそうだけど。
あ、ピナバウシュっていう。
ああ。
やってて、行こうかなと思ったけど、なんか、一番安い席で2万とかでもちょっと、
ああ。
ちびって行かなかったの。そう、あの、まあ、 バレエはぶっちゃけ1回で見たことあって、その春の祭典。
うん。
昔、あの、カンパニーマリー一緒になるっていう、あの、なんか、一時検索していけない言葉みたいに紛られてた、あの、バレエ集団がいて、
はい、
カナダだったかな。結構、あの、か、なんか、半裸で松葉杖ついてやるみたいな、結構、いかつい演出する人たちが。
いかついな。
多分、YouTube とかも上がってて、そう、それ、そこが2015年、6年ぐらいに、あの、まあ、日本で公演するっていうんで、春の祭典やるっていうから、もう、神奈川芸術劇場、KAT 行って、見てきて、それが最初です。それをバレエと呼んでいいのか分かんないけど、あの、それももう、なんか、フラッシュライトバチバチで笑ったみたいな声が。それを バレエと言っていいのか置いといて、それは見に行ったからあれだけど、まあ、それこそオペラとか見たことないし。
オペラで過激もね、ないね。
過激、そう。やっぱもう、ジジイになっていくにつれて、なんか、ジジイがたしなんでると思われるやつは、なんか、通っとかないとジジイになれないんじゃないかっていう思いもあって。ある種トロフィー理論じゃないけど、なんか、こう、ジジイになるために必要な要素みたいな。演歌を一曲空で歌えるとか。
はいはい
はい。なんか、その中の一つにそういう、なんかオペラとか、あとはまあバレエにしてもその長いやつを全、その、例えばクリミアリの全曲見るとか。
はい。
そういうのなんかやってもいいなと思いつつ、なんかそもそも公演数が少ないから、なかなか難しいなっていう。
能狂言とか？
狂言はある。一回。能はないけど狂言はある。
俺狂言確かあるな。学校のやつで。
学校のやつで。一緒の高校だった。
いやいやいや、
泉元也来てたんだよな。
あ、それすごい熱っ。
そう、あの、いろいろ終わってほとぼりが冷めて格が戻ってきた頃の泉元也。
熱っ。
ああ、いや、よかった。あの、これ、まあ、なんかシステム言っても高校特定されないと思うんですけど、なんか、高校が、あの、毎年芸術鑑賞っていうので、なんか、そういうなんか、日本の古典と、なんだ、なんか、その、なんか、ワールドミュージック的なやつみたいな感じで、こう、なんか、年ごとにローテーション組んで、その3年で1回転するね。だから、その学年が3つ全部受けて卒業するみたいな、
はい。
システムで組んでて、多分、自分たちが3年の時に確か、その、日本の古典、伝統古典芸能っていうところで表現できたんだよ。
うん。
で、以前もっとやピンできて、それでもう2時間大立ち回りして。
いいな。いいな。
そっからもう、それこそあの、なんか食べるときにアム、アム、アム、アム、アムってやつ、なんかバーって流行ったりして。
学校で。
そう、チョコプラがやる前から流行ってる。学校で。とかあっても、だから逆に言うと狂言はそういう感じで接点あるけど、他はないから、それ浄瑠璃とかね。
はい、もう見て、俺見たの狂言じゃなくて歌舞伎だったな多分。
ああ、ワンピースだね。
ワンピース歌舞伎じゃねえわ。
違うんすか。
違います。見てー、あれ見てー。
どうなの、なんか、ああいうなんか変わり種の歌舞伎から入 多分歌舞伎側の狙いとしてはそういうのから入ってって歌舞伎の面白さを伝えて、ね、まあ本当に古典的な歌舞伎の演目にもこう立ち寄ってもらえたらっていうのはあると思うんだけど。
あ、でもなんか最近そういうのも多いらしいよ。この前ファイナルファンタジー歌舞伎みたいな。
あ、でもなんか見たな、ニュースかなんかで。
ニュースかなんかでやってたよね。
なんかようやるわと思った、ね、
そうそうそうそう。
あのクラシックとかでもなんかその子供向けクラシック音楽会とかって言って、ほんで有名曲のその例えばそれこそクルミアニー人形だったらもう有名な白鳥花のワルツとかコンペイトーとかなんかそういうの、白鳥の湖のあれとかそういうの演奏して、ほらクラシックってこんなに楽しいでしょみたいなやるやつはたまにあるけど、あれ意味あるのかなと思うんだよ。なんかそれで本当に子供はクラシックで楽しい、もっと聞いてみようってなるのかな。
まあなる、あの全員ではないけど、一、まあ、人いたら儲けものなん
で。あ、まあ確かに確かに。
うん。
やっぱもう、いやでもそれでもなんかまあ半分以上は寝ちゃうような覚悟でもう。
そうそうそう。
もう、いや
誰かに刺さればいい
よ。同じやるだったらそのもうフルボディのやつ一曲ドンってやった方が刺さる人に刺さるんじゃないかって。
本格派のことをお前フルボディって言うんだ。ワインみたいに。
今なんか全然もう疲れてて、なんか今単語彙の引き出しが変なんで。だってなんかね、そういう子供たちだけ集めてマラゴとかやったらなんか熱くねえか。70分間聞かせ続けたら多分半分ぐらいは嫌いになるけど半分ぐらい好きになるぜ。あ、まあまあそれはまたちょっと別な、その辺の掘り下げ別な機会にするとして。
そうですね。まあまあまあ、あのちょっとライブとかね、芸術作品とか舞台芸術とか見ていきましょうっていう話です。めちゃめちゃ雑談会だったな今日。
あの疲れててまともなテーマが思いつかなかった引っ越し異常者の末路。
創作進まなかったやつの末路。
次回はちゃんと考えます。
ちょっとあれもやんなきゃな、あの音楽遍歴ひそやか会もやんなきゃな。
ああそうだ、ボールを投げてたんだった。
そうだ、ちょっと次回からちゃんとやります。はい、このラジオの感想は X のハッシュタグめでらしでぜひつぶやいてください。めでがひらがなラジオカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。あの出たメール、本、メタラジネームなし、本文 W0PZ22、 これ絶対なんかハックしようとして変な暗号を送りつけてきてるよな。あの先週は ZTU602 ってやつが来てたんで。狙われてるにいつ遅れになるかなるか分かんないんで、もう今のうちにぜひ送ってください。お願いします。メールフォームのリンクをメデラジのサイトのトップページにリンクあります。そちらぜひお願いいたします。
めでたいすやかそれぞれの活動もよろしくお願いします。公開間に合うか分かんないんですけど TYC で10月19日江東区民祭り中央祭りに TYC 出演いたします。去年も出た木場公園のでかいステージ、2日で40万人延べ40万人来るとされる超デカ祭りの、野外ステージで演奏になります。15時10分から50分、もし時間があります。晴れるといいなというわけでぜひ来てください。
そこあれから1年経つのか。
そうっすね。
次笑うた
時の 時の流れ早すぎわろだ。
はい、めでたいの方はそんな感じで、その島でフィールドレコーディングしたロングゲームとかあるんですけど、ちょっと引っ越しのもろもろで編集できてないんで、その編集したらどっかでちょっとアップしたいと思います。
はい、まあ、今回の曲はまあ半分ぐらい引っ越しのお話だったので、引っ越しの歌を
いいね、
私から、はい、ひそやかの気をつけろシリーズから、いやそんなまとめ方してないんですけど、そう M3 でいつか気をつけろ EP を出せってすごい言われてて、誰からだよって話だけど本当に言われてていろんな人が、
でも今回また持ちネタ増えそうじゃないですか。こうイベント締め切りには気をつけろみたいな。
あ、いや、先週ぐらいまで一曲別の案で作ろうとしてたんだけど、まあ、それも間に合わず
もうこの際フルアルバム作っちゃいましょう。
いやーね、 TYC やりながらきついけど、まあちょっとどこで頑張ろうと思います。ひそやかで、ここではないどこかへを流して今回はお別れしたいと思います。
はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は締めていたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ひでえ回だな、しかし準備がいる。